さて、ここからの時間はレディオバード A スタジオから防災フリートークミニ。月1回 FM 鳥取レディオバードから防災に関する様々な情報をワンポイントアドバイス的にお届けしております。さあ、そして今回も鳥取大学大学院工学研究科教授で産学地域連携推進機構長、鳥取防災危機管理研究会会長の松原雄平先生をお迎えしています。松原先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今回はゲストの方をお招きしております。鳥取県議会議員の福浜貴博さんです。福浜さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今回の防災フリートークミニ第4回目の今日は熊本地震がテーマということです。まずは松原先生、改めて熊本地震を振り返っていただけますか。
そうですね、早いものでもう4ヶ月近くになろうとしてますが、はい、4月の14日の夜の9時30分前ですね、熊本地方を震央とする地震が発生しました。これがマグニチュード 6.5 と発表されたわけですね、はい、熊本県の益城町では震度7ということになっておりましたが、その28時間後もう4月の16日の深夜というんでしょうか、未明というんでしょうか、1時25分頃ですね、さらにマグニチュード 7.0 の地震が発生したわけです。で、これが最終的に本震であったということになりました。ただこの未明のマグニチュード 7.0 がライフラインを完全にストップさせてしまったということで、1回目の地震はまず皆さん、あ、大丈夫だったねということだったんですが、この2回目の本震が多くの家屋を倒壊させて、そして一旦帰っておられた方々もそこに巻き込まれたというようなことが報告されてましたね、はい。まあ、そんな地震が発端となって熊本益城町、うん、そして西原村、うん、そして阿蘇、はい、南阿蘇は壊滅的な被害を受けたという状況だったんですね、
はい。起こったのが4月14日ということになりますので、ちょっともしかするとね、ラジオ聴きの皆さんの中では少しこう記憶が薄れてらっしゃる方もいらっしゃるかなということで、今回改めてこの熊本地震をテーマにしたわけなんですが、松原先生、今回の福浜さんをこちらにお招きした理由というのがあるそうなんですか。
はい、実は県議会で、福浜議員が県にですね、今鳥取県の震災対応あるいは災害対応のことで質問されたのをたまたまお聞きしました。で、その時にお話になっておられたのは、やはり熊本地方に再々にわたって訪れられて、現場の状況をつぶさに見られていたと。そのことで今の鳥取県大丈夫かということと、それからこれからまあ水災害もありますし、さまざまな災害があるわけですが、それについての対応をですね、あるいは現状の整備っていうんでしょうか、そういったことを質問されてたということで、私はもう感銘を受けましたね、うん。ぜひ小浜議員のお話をお聞きしたいなということで、うん、今日はおいでいただいたというところです。
はい、ということで改めてご紹介させていただきます。鳥取県議会議員の福浜さんです。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まずは福浜さんは熊本の被災地どこに向けて、なぜこういう活動をしようと思われたのか教えていただけますか。
本震が起きた、先ほど松原先生がおっしゃった16日の地震を受けて、はい、で、まあ、報道がさらにいろいろとされてましたが、物資が届いていないっていう声がかなり当初多かったですね、はい。で、なんとかしなくちゃいけないんじゃないかっていう声が、まあ、自分もそうでしたが、周りの方がものすごく声が大きくなってきて、で、16日から2日経った時に支援物資の提供を、まあ、鳥取市内を中心に呼びかけを実はフェイスブックでさせてもらったということなんです、
はい。
で、まあ、呼びかけやみくもにやってもまずいので、うん、まずは当時宅配業者が全てストップしてましたので、まず輸送手段を確保すること、
はい。
で、次に何が必要か、
うん、
で、相手先を決める、で、具体的にその方が何が必要とされてるかって話を聞いた上で、うん、それで大体分かったので Facebook で呼びかけをさせてもらったということなんです、
うん。
で、もうびっくりしたんですが、鳥取市内はもちろん倉吉、米子、霞、遠くは姫路、岡山からも Facebook 見たっていうことで、あのマイカーで来られたり軽トラックの後ろ全部お水買ってきたっていう方もいらっしゃったり、まあ、多分100人は超えてらっしゃったんじゃないかなと、合わせると6トンになったんですけど、ようやくその本震から3日後に第1便を出すことができて、通算3回出すことができたんですけど、で自分は3回目に現地に、まあ、結局レンタルでトラックをチャーターしまして、で自分でハンドル握って運転して行ってきました。
その時はもう道とかも封鎖されてたりはしなかったんですか？
当初はあの高速道路もかなり寸断されてたんですが、これはあの熊本県それから鳥取県からも情報をいただきながら輸送ルートも確保して、ちょうど熊本インターの2つ手前まではあの行けることができました。で自分たちのような考えの方が集中しちゃうと交通渋滞をが招くっていう、そういう懸念もあるので、なるべく渋滞が起きない時間帯も聞いて、こちらを夜の8時に出発して朝5時前ぐらいに到着して、まあ渋滞も起きずにそのまま行けたっていう形でした。
こう輸送ルートも確保しつつ、あと相手先に必要なものをお聞きしてっていう話だったんですけど、それも全部 SNS、Facebook 経由でやられたんですか？
熊本に知り合いが何人かいるっていう仲間もいまして、具体的に、4カ所5カ所ぐらいから情報を取りながら、ここの避難所はこれが必要、ここの避難所はこれが必要というふうに具体的に話を聞いていきました。
主に持っていかれたものっていうのはやっぱりどういうものが多かったんですか？
基本的に、まあ、水が足りないっていうところもあったので、水それから食料、それからあのお母さんが避難されている、小さいお子さんがいらっしゃるっていうところがもうあのその5カ所のうちにはあったので、おむつをお願いします、それからあの離乳食をお願いしますという呼びかけ、あるいはあの高齢の方が多いところもあったので、お年寄り用のおむつとか、まあ、そういうことを呼びかけさせてもらったということですね。
なかなかやっぱりこう支援物資が届きづらいというのは、まあ、あの阪神淡路大震災からずっと言われ続けていることだとは思うんですけど、松原先生、やっぱりこういうふうにこう各地にきっちりと支援物資を届けるっていう活動も、この災害が起こった時には非常に重要なポイントですよね。
そうですね、今回はあのプッシュ型支援という形で、まあ、現地被災地では自治体の職員も含めてですね、多くの方が被災しているということで、自治体のみでさまざまな情報を、必要なものが何でと、どこに何が不足しているというのを把握するのが難しい、したがって、まあ、あの外部の方の自治体がですね、必要不可欠なものを調達して現被災地に緊急輸送するということをやられたわけですね。でそのことは素晴らしいんですが、ただ現地の担当者にその情報がきちっと渡っていない、いつどこに何が来るかというのがわからない、あるいは現地の人たちは逆に今度はどこに誰が来るのという、まあ、こういうような問題も新たに提起したということですね。
福浜さんは実際その届けに行かれて、何かその避難所だったりとかで感じられたこととかありましたか？
あの大規模な物資の集積場はもう人の背丈の3倍4倍ぐらい、水とか食料が山積みになってたんです、でまず問題だなと思ったのは、そこで仕分ける人の、まあ、マンパワーが足りないっていうところ、それからそこの大きな集積場には物は来ていても、公的な避難所に関しては比較的スムーズに物資は行くんですが、それよりもちっちゃい、例えば町内会にある集会場をイメージしてほしいんですけど、そこにも随分お年寄りを中心に避難されている方がいらっしゃいます、というのがやはり体育館ぐらい大きいところだとなかなかそのプライバシーが確保できないとか、落ち着けないっていう声もあって、それであるならばやっぱり町内にある集会所ぐらい、そこだと10人前後ぐらいの寝泊まりをされるぐらいのスペースですので、まあ、顔見知りが多いっていうこともあって安心できるっていう、ただそういうところに支援の手が届いていないっていうところが見え隠れしてまして、そこを中心に回らせてもらったっていうところでした。
そういう小さい避難所というか、まあ集会所でも同じようなものがやっぱり必要だったんですか？
そうですね、まさにあの大規模な集積所にあるもの自体がないっていう現 現状でした、うん、であとは、まあ、先ほど申し上げたようにあの個別にお母さんが多い避難所であるとか、うんうん、あるいはお年寄りが多いという特徴があったのでそれを事前にお聞きしてなるべくニーズに合うように、うん、ただそれも2日経つとまた必要とされるものが変わってくるんですよ、
うん、
あの3回目に持っていた時にはマスクが欲しいっていう声が急に入ってきてであの知り合い の, その医療関係の方からマスクをちょっと提供していただいたりってこともありました。
うん、日を追うごとに必要になってくるものも変わってきますし、
そうですね、
季節性っていうのもやっぱり出てきますからね。
随分あると思います。まあ、幸いなことに4月でインフルエンザのシーズンではなかったので、まあ幸いしたんですけれど、これが本当冬場であれば感染症のやっぱり懸念なんかもますますポイントになっていくんじゃないかなという、うん、まあ、あらゆることでいろんな想定が必要なんだなっていうのを痛感させられましたね。
うん、鳥取だとこう小学校高校だったりの体育館以外にもその公民館とかが避難所になっているところも結構たくさんあると思うんですけど、公民館に避難をされるっていうのが今言われてた、まあ、集会所に避難をされるっていうのと大体同じと考えていいんですかね。
そうですね、まあ、基本的に公民館というのは公的な施設ですので、うん、これはあの市町村が把握をされてます、
うんうんうん、
そこはあの公的施設であるので、比較的スムーズに物資の方は持っていく、うんうん、いただけるっていう形が、まあ、できてるんですけれども、
はい、
問題はそこから外れたところをどうケアしていくかっていうことですね、うん、
なるほど。熊本地震の時ちょっと聞いた話によると車に避難をされてた方っていうのも結構いらっしゃったと思うんですけど、そういう方っていうのは支援物資っていうのはどうされてたんですかね。
だいたい小学校のグラウンドに、まあ、自分が行った午前5時に到着して、うん、まあ、先に中学校を目指して行ったんですけど、そこはあの公的な避難所になってまして、でそこのグラウンドにも150台ぐらい車が止まってました、
うん、
でそういう方々はあのその小学校中学校にある避難物資の方をいただけることにはなってたので、そこはスムーズにいけたんじゃないかなというふうには思いますけど、ただやはり家には帰れないっていう、で今回何人かにお話聞いたんですけど、特別に2回起きたっていうところで3回目が間違いなく起こるっていうふうに不安感がものすごく強くて、もう家では寝ることはできないっていうふうにおっしゃってましたね。
うん、あの松原先生、今回はあのお家が倒壊していた箇所というのが集中していたという話をされてたとは思うんですけれども、
そうですね、あの今回は益城町の新大近くのですね、うん、エリアがもうあの帯状に集中的に家屋が倒壊しておりますけれども、そこから少し外れるとですね、うん、地盤がしっかりしておればそほどの被害がないと。もちろん瓦が落ちたり、うんうん、あの壁が落ちたりというのはどこでもあるんですが、倒壊というのはあの非常に集中的に起きているというところですね。であのそういった場所に物資が届くというのは結局はあの公的な避難所にはかなりの多くのものが集荷されると、うんうん、一方でそれを先ほどあの深森議員おっしゃってたんですが、そのマンパワーが不足して持っていきようがない、
うん、
でやっぱり被災者の方々もやはり被災をしてるんですけれども、やはりある程度あるいは人の周辺の方もですね、やっぱりそこに支援という意味では被災地の方々に物資を届けるというそういうようなことも必要になってくるんではないかなと、
うん、
ですから家屋であの寝泊まりをしてる、あるいは駐車場でと、多くの方が車の中で車中泊されてましたけども、うん、そういったところにどうやってあの届けるかというのはやっぱり地域住民の方々も考えていかないといけないのではないかなと、
う
ん、
ということだと思いますね。福山さんは今の松原先生のお話どう考えられますか。
いや本当におっしゃる通りですね。先ほどあの小学校のグラウンドっていう公的施設に近いところで寝泊まりしている車の方に関しては、はい、うん、ある程度情報は言ってると思うんですよ。
あ、なるほど、
はい、チラシを配られたりもしていましたので、うん、ただそのそれ以外の例えばスーパーの駐車場とか、うん、比較的あの広いところで寝泊まりされている、あるいは河川敷で寝泊まりされている方もいらっしゃいましたので、
はい、
そういう方は本当に情報もなくどこに行けばいいんだっていうのがわからないっていう状況だったと思うんですね。でそういう方にいかに情報を分かっていただく、まず仕組み作りが必要ですし、それからどこに行けば何がもらえるっていうことが分かれば、あのそのあたりケアができるんじゃないかな。で具体的に自分が行ったちっちゃい集会所に関して言えば、そこの代表の方が代表して 近くの集積所まで必要な物資を取りに行くという仕組みが、実際それが一部行われていたそうなんです。でただ物をその時に渡せなかった、なぜかというとこの人はどんな立場の人なのかがわからないということで、私的に取りに来た方なのか、あるいは誰かの公的な、いわゆる、
まあ、町内の代表だったりとか、うん、
そのあたりの判別がつかないということで、ちょっとそこでトラブったっていう話も聞いたんですよ。まあ、ですので例えばですけど、市町村で専用のペーパーを作っていただいて、うん、でそこの紙の中に何が必要かっていう物資を書き込んでいただいて、で例えば町内会の代表の方の、まあ、判なら判、あるいはサインならサインをつけて、うんうんうん、その方が取りに行くという、そういう仕組みができると、先ほど松原先生がおっしゃった住民も参画して、うん、そのラストワンマイルっていう残り2キロあるいは1キロのところの物資を、うん、被災者ではあるんですけれども動ける方はいらっしゃいましたので、実際、うんうん、車で寝泊まりされている方っていうのは家には帰れないけれども、一回家に帰って着替えてそのまま出社されて、またご飯を食べてまたグラウンドに帰るっていう生活だったみたいです。ですので動くことはできるんです。うん、そういう方が少しそこの妊婦の役割を担っていただくとか、何か方法はあるのかなというふうに思って帰ってきたところですけどね。
なるほど。松原先生、まあ、先ほどそのラストワンマイルという話がありましたけども、鳥取でもやはり高齢者の方もいらっしゃいますし、体のご不自由の方もいらっしゃるのを考えると、誰かがそれを担ってっていうのはすごく必要なポイントですよね。
はい、全く同じことが起こることが想定されますよね。したがってやはりは熊本の事例をよく調査して、で実際に取り入った時に受け取れなかった、
はい、
せっかく行ったのにっていうこともあるだろうと思います。でやはりそこの仕組み作りをきちっと今のうちにやっておくということだろうと思いますね。全く同じことが起こると思いますね。
福浜さんは、まあ県議会でそういうふうに質問されたということなんですけど、はい、これから、まあ、鳥取県鳥取市でそういう避難の体制ということで、どういうことが必要だと思われますか？
そうですね、鳥取県の方も今回の熊本地震 の、 物資輸送の停滞っていうのは非常に重く受け止めてまして、うん、ご存知だと思うんですが、これまでは由利浜町一箇所だった大規模集積所っていうのを、東部は環境大学、西部は花回路、3箇所に設けて、でそこからの衛生的に各小学校区単位に一箇所は集積所を作ると、でそこに宅配業者さんも絡んでいただいて、誰がどこを担うのかっていう大まかな、仕組みを作った上で、そこに自分も質問させていただいたんですが、住民の方がどういうふうに、担うことができるかっていうことをこれから、まあ、検討していきたいという話を知事も答弁でされてました。
なるほど。ということは、まあ、私たちもそれについて考えないといけませんけども、県と市のそういう体制も少しずつこう整ってきてはいるということで。
そうですね、やはり鳥取市、それから米子市さんも今回の事態を重く受け止めてます、うん、特に鳥取県の場合は2000年に西部地震というのを経験してますので、はい、意識としては他の都道府県に比べると、まあ、高いものはあると思うんです。ただ行政側に全部お任せではなくて、
そうですよね、
私たち住民、明日起きるかもしれません、このあと1時間後に起きるかもしれません、そういうことを考えつつ、じゃあ自分で何ができるんだろうっていうのをやっぱり頭の隅に必ず置いといていただけると、うん、また次への考えに進んでいくんじゃないかなというふうに思いますね。
松原先生、私たちがじゃあ今考えないといけないこと、心得ないといけないことと言われると、どういうことを挙げられますか？
そうですね、地震は、まあ、残念ながら今の研究レベルではですね、いつどこで起こるかというのが予測できないんですね。したがって予知ということにとどまってるんです、
はい、
地震予知とよく言われるんですね。これは過去の発生の頻度からだいたい確率的に、あと30年の間に何パーセントの確率で起こりますというような予知はできてるんですが、予測はできてないんです。したがって今まさにおっしゃったように、明日あるいは1時間後というのは、まさにその通りなんですね。東京の首都直下も全く同じようなことなんですけども、確率であと30年の間にとかですね、 80% とで、あと数年のうちにとかおっしゃることがよくあるんです。我々の中になんとなくだいたい そんな話を聞くと、その真ん中ぐらいをですね予測する、30年で15年ぐらいかなみたいな、というどうもそういうところがあるんです。ところがこれは本当に明日起こるかもしれないということなんですね。だからその危機感を常に持っていて、準備を常に怠らないということだと思いますね。
はい、改めて福浜さん、こう現地に届けられて感じられたこと、ラジオの聞きの皆さんに伝えたいことがあれば最後に教えていただけますか。
まあ、今回驚いたんですけれど、はい、SNS、Facebook の、持つ威力というか拡散力、自分一人が発信したものがシェアシェアで6トンの物資になっていったっていう、ものすごいパワーを感じました。でこれはこのコミュニティ FM もそうだと思うんですが、やはり情報社会の中で災害情報をいかに様々な方々が受け取る、そういう仕組みを作るかっていうことなんですけど、今回その Facebook なり SNS のマイナス面としては、虎が逃げたっていうような、そういうマイナスの情報が合成写真によって出てしまって一時パニックになったっていう、そういうマイナス面ももちろんあるんですけれども、逆に言いますと、これ慶応大学の大学生さんが中心になってスタートしていったんですが、学生たちが行政が出している一時情報、あるいは自分たちの学生の仲間たち300人ぐらいが作ったメンバーなんですけど、彼らが見聞きした情報を全部ネットの中に集約をしていって、今このガソリンスタンドが開きましたと、食料品はここに行けば手に入ります、飲食店はここがオープンしましたっていうような情報を学生たちが一元化をして Facebook で提供していったっていう事例が今回熊本で起きたんですね。でこれは元になったのは東日本大震災を経験した学生たちが、その時できなかったことを今回トライしたっていうことなんですが、そこにヤフーとかグーグルなんかも協力をして、地図の上にドットを作っていったりをするような作業をしていったりしてたそうです。ですのでなかなかその自分たちの世代になるとネットを得て増えてっていうのがあるんですが、若者たちも日常的にそれ使ってますので、で彼らのそのスキルというところ、それから時間的にも比較的余裕がある部分もあると思うので、その彼らの持っているスキルと時間っていうものをうまくその情報発信のところで活用させてもらえたらいいなというふうな思いも持ちました。これも知事の方に質問を差し上げたんですが、鳥取大学、松原教授の鳥取大学、あるいは環境大学にも呼びかけて、学生たちにもそういうことをやりたいっていう思いを持っている学生さんも多分いらっしゃると思うんですね。でやはりこれは平時のうちにそういう仕組み作りを考えていく、やりませんかっていう呼びかけをするのが行政側の役目であり、じゃあやろうっていうふうにお考えいただくのはやはりお一人お一人ですので、ぜひそういう行政側の呼びかけに対して敏感に動いていただけると、少しでも困る人が減っていくのかなと、より有益な情報を整理をして活用していくという仕組み作りをぜひ今のうちにやることが、二次災害三次災害を防ぐ、あるいは困っている人を早く助けるという、そういう形につながっていくんじゃないかなというのを感じました。
なるほど。松原先生、そのお話の中でも情報のいかにこう受け取るか、いかに提供するかっていうのが非常に重要なポイントになってくるっていうお話も何度もあったんですけど、まさにそのお話ですよね。
そうですね。
ということで今日は、熊本地震改めてテーマにさせていただきましたけども、皆さんの中で何か感じられたこと、改めて気づかれたこと、そして新たな発見があればと思います。さあ、ということで今回も松原先生と、そして今回はゲストに、鳥取県議会議員の福浜さんをお迎えいたしまして、防災フリートークミニお届けいたしました。お二方ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。